この朝語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所はマタイの福音書6章10節の後半、マタイの福音書6章10節の B 後半になります。それでは御言葉に聞きましょう。御心が天で行われるように、地でも行われますように。御心が地でも行われますように。新しい一週間の歩みがこのように今日も始められたことを、主なる神様に感謝したいと思います。さまざまな一週間を歩まれてきたことと思います。そのようなことを報告を聞いています。今日主なる神様がさまざまな道のりを歩んできた私たちに必要な慰めや励まし、勇気と希望を与えてくださいますようにと祈ります。今日ここに集うお一人お一人に神様からの豊かな祝福がありますように。私たちはここまで主の祈りを短く区切りながら学んできました。ただこのまま小刻みに進んでいくと、実際に主の祈りを祈るときに結局どう祈っていいのかわからないとつかみどころなく終わってしまうとしたら、それは願うことではありません。ですから今日は第3の祈りを学びながら、最後に第1の祈りから第3の祈りまでを大きく一つの祈りとして捉えて掴んで、そして私たち主の祈りをこれから祈っていきたいと、そのように願っています。第3の祈りは、御心が天で行われるように地でも行われますように。第1の祈りは神の御名だけが、第2の祈りは神の御国だけが、そして第3の祈りは神の御心だけが、と神の御心を求める祈りです。神の御心が天で行われるように、この御心という言葉は意志とも訳せる言葉です。意志の強さ、道端の意志のことじゃなくて、私たちの意志の強さ、意志、そういうものの意志です。この意志という言葉を国語の辞書で引くと、考えとか物事を成し遂げようとする積極的な志って、そんなふうに記されていました。神の御心というときに、私たちの父なる神様は当たり前のことですけれども、ぼんやりはっきりしないお方ではなくて、非常に明確な明瞭なお方です。はっきりとした意志がある、これをなすというはっきりとしたお考えをお持ちの方です。日本では神様に祈る、頼るというときに、こう頼ろうとする神様って一体どんな神様なのかよくわからない、私の信じている神様ってどんなことを願っているのかよくわからない、わからない、わからない、だからなんとなくとにかく一生懸命という方向にあるかなと思うんですけれども、私たちの信じる神様、聖書が表す神様は決してそうではありません。神の子であるイエス様も、父なる神の御心、意志というものは明確である、明確であると言われました。それは神を愛し隣人を愛せよ、これが神の御心であると。私たち教会が伝道や宣教に励むということも、これは神の御心です。福音を述べ伝えよという神の命令に従い、 また隣人が罪から救われるということを私たちは願い伝えるわけです。伝道宣教、ここには神を愛する姿があり、また同時に隣人を愛する、愛してるからこそ救われてほしいと、そのような隣人を愛する姿があります。また争いではなく一致を、憎しみではなく許しを、これもまた神の意志であり、また隣人を愛する、神を愛することです。神の御心は私たちが思っている以上に知らされています。神の御心は私たちが思っている以上に明確なものです。私たちは主イエス・キリストを通して、また聖書の御言葉を通して、また教会の兄弟姉妹を通してさえも、父なる神様はご自身の御心を全てではなくとも必要な分を私たちに知らせてくださっている、はっきりしてるんだ。御心が天で行われるように、地でも行われますように。この第三の祈りは、神の御心が天で行われているように、同じようにこの地でも、私たちにおいても、この教会においても、社会においても、家庭においても、夫婦においても、家族においても、あらゆるところにおいて、神の御心、神の意志が完全に行われますようにということを求める祈りです。ひたすらに神の御心だけを、神の意志だけを求める、それがこの第三の祈りです。御心だけを、御心が天で行われるように地でも行われますようにと、私たちはひたすらに神の御心だけを求めていく。すると当然そこに見えてくるのは、神の御心が行われていないこの目の前の現実であったり、この地上の姿であると思います。神の御心はこうであるはずなのに、現実はこうだというギャップに気づかされます。第二次世界大戦直後のある説教者は、神はこの地上を作られ良いものとされた、そして神は人にこの地上をよく管理することを求められた、にもかかわらず人はこの地上を爆弾の実験場としている。これ第二次世界大戦直後の様子がよく描かれているなと思います。人はこの地上を爆弾の実験場にしているというんです。この説教者は神の御心が何であるかということを知っているから、求めているから、このギャップに気づくわけです。もしこの地上の現実と神の御心にギャップがあるということがわからないとしたら、何の違和感も感じないとしたら、それは私たちが神の御心、神の意志をどこか見失っているからかもしれません。神の御心を真実に求めるなら、御心がこの地で行われていない現実というものを、やはりそこで見出していきます。皆さん、私たちのこの地上では、神の意志ではない、他の何かの意志が働いているのではないでしょうか。神の御心から外れた、いや、違う意志というものが働いているのではないでしょうか。それぞれの場所において、神の御心とは違う、別の意志、それは何であろうかと突き詰めていくならば、そこに見えてくるのは、我の意志、私の意志です。考えてみれば、この地に意志というものは決して多くありません。結局詰まるところ、神の意志か我、私たちの意志、この二つなのです。第一の祈り、第二の祈りと、結局同じ戦いがこの第三の祈りにもある。それは我との戦い。神ではなく我を神としようとする戦いがある。 神の支配ではなく我の支配を求めようとする戦いがある。そして第三の祈りは神の意志ではなく我の意志を求めようとする戦いが私たちのこの地上の生涯にある。神の御心が天で行われるように地でもと今日私たち礼拝の中で祈りました。しかしそういう祈る私たちの中に神の願いではない私の願い、神の計画ではない私の計画を求める意志がある。実に私たちの中に二つの願い、二つの計画、二つの意志というものがあるのではないでしょうか。平日になるとこの世の常識というスーツを着て自分の願い、自分の計画を進めるようにしていきながら、日曜日にはキリスト者というスーツに着替えて神の願い、神の御心だけがなりますようにと祈る二つの意志が私たちの中にないだろうか。主は私たちのすべての必要を満たしてくださると主に委ねたはずのこの平安の手が、次の日にはどうすればもっと安心できるか、どうすればもっと確率よく老後を生きれるだろうかと画策する不安の手にすらなる。二つの意志が私たちの中にないだろうか。それはもはや無意識かもしれません。そしてこれは不思議なことに、神の意志を求めながら我の意志に生きようとしても私たちはあまり違和感なく、またこの事実に気づくことなく生きている節があるかもしれません。二つの意志が私たちの中にないだろうか。主イエスは弟子たちにこう言われました。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富と両方に仕えることはできません。二つの意志を持って生きようとするということは、それは結局はどちらかなのだとイエス様は弟子たちに言われました。我の意志に生きようとするとき、神の意志は殺され、我の意志を愛するとき神の意志を憎み、我の意志を重んじるとき神の意志は軽んじられてゆく。イエス様ははっきりと一つしかないのだと言われるのです。私たちはこの地上に生きる限り、そうは言ってもですね、私たちはこの地上に生きる限り我の意志と神の意志との葛藤の中にあると思います。あります。実際私たちというのはこの二つの意志の間をあっちに行ったりこっちに行ったり行き来している。時に神の意志に従い、また時に我の意志に従い、そういうことを繰り返しながら葛藤しながら生きていると思います。私たちは誰一人として神の意志に生きることができない。そんなことはない。私たちは時に神の意志を選び、神の意志に従い生きている。けれども時に我の意志に従い、我の意志を選んでいる。葛藤している。この地上で生きる限り、私たちは不完全であるから、一つには絞れないのだから、これは仕方のないことだ。割り切って考えるしかない。私たちは葛藤して生きていくんだ。それは仕方のないことだと、そのように割り切れる人はいるのかもしれません。けれども、イエス様はそうはおっしゃらない。一つしかないのだと、こう私たちに、弟子たちに語りかけるのです。神の意志を求めるんだ。神の意志が行われることだけを求めるんだ。さあ、祈ろう。御心が天で行われるようにこの地でも行われることを私たちは祈ろうと。イエス様はこの祈りを弟子たちに教え、私たちに教え、私たちを神の意志に立たせ、神の意志に生きるようにこの第三の祈りを教えてくださったのです。 御心が天で行われるように地でも行われますように。イエス様がこのように祈られた場面を思い起こしませんか。イエス様は弟子たちにこういうふうに祈るんだよと、何かこう、はい、こう祈りなさいという方ではなくて、イエス様はご自身もそう祈られ、また私たちにその祈りを教えてくださっています。イエス様ご自身も一つの意思、神の意思のみ、御心だけが行われるようにと皆さん祈られました。十字架にかかる前夜、ゲッセマネの園でイエス様はこう祈られました。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。そしてゲッセマネの園でもう一度こう祈られました。我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますように。イエス様は十字架という神の裁きをこの身に受けること、その苦しみの杯を私はできるなら飲みたくありませんと、できるなら私からその杯を、苦しみを過ぎ去らせてくださいと祈りました。しかしです、しかしあなたが望まれるままに、しかしただ神の御心、神の意志だけが行われるようにと、イエス様はこうゲッセマネの園で祈られた。そしてイエス様はこう祈った後、十字架へと自ら進み行き、私たちの罪の身代わりとなり、十字架の上で死なれたのです。主イエス・キリストは我の意志ではなく神の意志を求め、神の意志に従い生きた。私たちはこのイエス様のお姿を、イエス様は神の子だから特別だとか、イエス様は特別なんだ、イエス様だからできたんだ、イエス様だからという、そういう言い訳を差し挟んではいけないと思います。もしイエス様が、この第三の祈りがイエス様だけの祈りであるなら、イエス様にしかできない祈りであるならば、イエス様は主の祈りをこうは教えなかったでしょう。イエス様が弟子たちに第三の祈り、御心が天で行われるように地でも行われますようにと教えられたのは、私が祈ったようにあなた方もそのように祈り、あなた方もそう生きることができる、あなた方もそう生きることができるように求めようと、これがイエス様の心でしょう。イエス様はその祈りの中で神の意志に従い生きる中で一体何を見てたんでしょうね。イエス様はどうしてこのように従い生きることができたのか、このように祈り求めることができたのか。その答えは、イエス様は祈りの中で、また十字架に進み行き、十字架に従い生きる中で、天にいます私たちの父、この方が愛なる神であり、何があろうとも信頼に足る、従いに足る神であるということをイエス様は見出しておられたからではありませんか。水曜日に持たれる祈祷会で、今 ちょうどタイミングよく主の祈りについて学んでいます。先日の祈祷会で学んだことは、主の祈りの文脈というのは父と子の姿がこう描かれているということでした。そしてこの父は子をひたすらに愛し、子にひたすらに恵みを与えてくださる良い方であるということを学びました。祈祷会に来られた方は分かると思います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。父と子の姿です。主の祈りの文脈はこのように、求めるなら与える父の姿、探すなら見つけさせてくださる父の姿、叩くなら開いてくださる父の姿、子を愛する父なる神のお姿が描かれている。イエス様はこのような天の父なる神のお姿をじーっと見つめておられた。イエス様は子を愛してくださる父なる神をじーっと見つめておられた。だからこそ、我の意志ではなく愛なる神の良い方の意志を信じて、あなたが望まれるままになさってください、あなたの御心がなりますようにとこう祈られた。そして従い行かれた。イエス様の目には十字架という神の裁き、痛み、苦しみというのははっきり見えていたと思います。それが見えないなんてことはない。それはあまりにも大きく、十字架というものが目の前に差し迫っていたと思います。しかしイエス様は同時に、その十字架の先にある子を愛する父なる神、そのお姿をも見出していた、見ていたんです。我の意志に従うよりも、神の意志にこそ本当の恵みがあり、本当の幸いがあり、本当の喜びがあるということをイエス様は見出していた、知っていた。だからこそ祈り従うことができたのです。私たちはもしかしたらこう、何かこうマインドリセットというか、価値観を一度分解して、新しく神を信じて生きるということはどういうことなのかということをもう一度組み替えていかないといけないかもしれない。それは、神の御心を求めること、神の御心に生きることっていうのは、私というのがなくなって、私というものが犠牲を払って、私の生涯をつまらなくする、味気ないものにする、神神神、私がなくなるという、そういうものではないということです。確かに神の御心を、意志を求めて生きると、その時に損を被ることはある、その時忍耐を強いられることもある、そこで良いと思えるものを見出すことが難しいこともある。けれども、第三の祈りを祈りながら、私たちは天の父なる神様を見出していく。そして私たちを確かに愛し、恵みを豊かに与え、幸いへと導いてくださっている神様、この意志の先にこそ神の祝福が豊かに備えられているんだということを、私たちはそこを信じて生きる、 神の御心に従い生きる先というのは、無味乾燥の味気ないつまらないものではなく、むしろ大変美しい生き方であると思います。神の愛と神の恵み、主の祝福、神の祝福としっかり結び合わされている生涯です。私たちはマインドというか、信じるものをそういうふうにクリアに集中させていく。御心の先にある祝福を私たちは信じながら、私たちも主イエスと同じように神の御心だけを祈り、そこに私たちを美しく飾る本当に祝福がある。その御心だけを祈り、その御心に従い生きていきたい。神様の意志に生きること、神様の意志に従うこと、そこにこそ私たちを祝福する神の恵みが豊かにある。第一の祈りから第三の祈りまで、天の父なる神だけを神とし、神の支配だけを求め、そして神の意志のみが行われることを求め生きていく。この三つの祈りを大きく一つに要約するなら、それは主の御前にひざまずき、神にのみ従い生きられますようにとの祈りではないでしょうか。神にのみ服従し、神の意志を行い生きられますようにという祈りではないでしょうか。我という意志がポコッと立つ、我を神としようとする思いがポコッと立つ、我の支配というものがポコッと立つときに、私たちは主の祈りを祈りながら、それは違うよね、それは違う、神を、神だけを神とし生きられるように、神の支配だけがなされるように、神の御心だけが行われるように、私たちが神に従い生きられますようにひざまずきながら祈る。それがこの第一の祈りから第三の祈りに至る大きな一つの祈りではないでしょうか。私たちは今日礼拝で祈りました。また皆さんの中では朝ごとにとか一日の中どこかで主の祈りを口ずさみ祈っておられる方もいるかもしれません。ぜひ主の祈りを祈るたびごとに、主の御前にひざまずき、私たちを愛し祝福してくださる父なる神様を見出しながら祈りたいと思います。神の御心の先に神の恵みがある、神の祝福がある。神が私たちを祝福しようと神の御心へと招き寄せてくださってる。こっちだ、こっちだ、そっちじゃないよって言われる時もある。そっちじゃない、こっちだ。私たちは自ら進んで喜んで、御心が天で行われるように地でも行われますようにと祈りたいと思います。自ら喜んで、この身に、この地に、この社会に、それぞれが使わされている場所に神の御心だけが行われますように、私もそこで御心に従い行くことができますようにと求めていきたいと思います。最後に一人の説教者の言葉をご紹介します。御心をなさせたまえ、もし聖霊の御助けにより私たちがこの主の祈りの第三の祈りを誠実かつ真実に神の御前に注ぎ出すようになるならば、それは次のように祈ることに等しいことなのである。主よ、 服従の奇跡をあなたの教会の中に豊かに起こしてください。主よ、服従の奇跡をあなたの教会の中に豊かに起こしてください。主の祈りを祈る度ごとに、神への服従という奇跡が私たちのこの教会の中で豊かに起こされますように。それぞれ使わされている場所で祈る度ごとに、そこで神への服従という奇跡が家庭で、職場で、学校で、あらゆるところで豊かに起こされますように。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御心、あなたの意志に、私たち一人一人が生きることできますように、聖霊なる神様が、父の御心の先にある祝福を見出させ、私たちが喜んで神の意志に従い生きることができますように、どうか服従という奇跡を私たちの中に、教会の中に、それぞれの使わされている場所の中で豊かに起こしてください。私たちの我の意志が神の意志に少しずつでも喜んで服従する歩みへと導かれますように、主よ、どうぞ今週一週間の歩みも神の御心に服従する歩みへと助け導いてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。